ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが、大谷大学そして北王子エリアで集めた楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。8月から大谷大学は1ヶ月半の夏休み期間に入りました。この番組は3つのチームが週替わりに担当していますが、この夏休み期間中はその日に来れるメンバーによる混合チームでお送りします。ということで本日のパーソナリティは大谷大学2階の西川龍斗と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
ということでね、赤澤先生、今日は僕ら2人男だけのって感じですが、どうですか？
男トークですね。
男トークですね。
なんかちょっと男っぽい話をしましょうか。
男っぽい話ってどんなんですか？
最近なんか西川くんは自分が男だなって思った出来事とかありましたか？
いやー、まあこの前のね、7月29日に、ね、親知らず抜きまして、右側の、はい、まあそれが痛かったなっていうのを耐えたぐらいですかね。
男ですね。
男です。ありがとうございます。ということでね、この番組はね、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストの送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックス075-4325-5806、 番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス京都、ハッシュタグ O アンダーハッピーをつけてお送りください。それではここで1曲お送りします。生き物係で夏色惑星です。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生西川龍斗と
教員の赤澤清隆でお送りしています。
さて、先ほどねメッセージのリクエストがちょっと噛んじゃったんで、もう一度言い直そうと思います。
はい、
この番組は皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストの送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックス075-4325-806、番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス京都、ハッシュタグ O_HAPPY をつけてお送りください。さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のある北区でお仕事や地域活動に取り組む方をお招きし、この地域の魅力や取り組みへの思いを伺います。今回は竹村のかき氷研究所、竹村智博さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
うわ、
すげえ、生放送ですか？
はい、これ生放送です。
すごい、西川くんすごいね。
いや
そっか、めっちゃ喋るやん。
いやそんなことありませんよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、言うたらあかんこと言わないでください、ね、
そこだけね、不安ですよね。、うん、
ということでね、その竹村のかき氷研究所ということなんですが、はい、そのかき氷研究所とは一体何なんですか？
あ、いいとこ気づきません。いきなりはちょっと早いか。すいません。そうですね、まあ、どういった組織なのかと言いますとですね、はい、実はですね、かき氷、よくその、まあ、例えばお祭りとかで販売されてるかき氷って、はい、結構その着色料が入ってたりとか、香料が入ってたりとか、もともとブルーハワイってそもそもあれは何なんでしょうね。ブルーハワイですよ、青いハワイなんですよ。
青いハワイね、は
い、
確かに。
っていうところで、はい、やっぱりその体に悪かったりとか、そういうものが多かったんですよ、はい。で、僕たちのそのかき氷研究所はですね、はい、自家製で酵素シロップっていうのを作ってまして、はい、まあ、例えば、一番初めやったらいちごの、酵素シロップを作ったんですけども、瓶の中にですね、はい、まずまあ、いちご、洗ったいちごを入れます。それで砂糖を入れます。でまたいちごを入れますっていう地層で、まあ、 しましまにしていくんですよね。で手で回し、かき混ぜて少しずつ発酵していくんですよ、はい、それでできた体に優しいようなシロップを使ってます、う
ん、そんな感じです。すごいですね、体に優しいかき氷とかなんですね、
はい、そうそうそう。あとなかなかね見られへんようなシロップとかもあって、あの甘夏カルダモンシロップとかもあるんですよ、うん、カルダモンってわかる？
全然わからないです。
なんかね、香辛料の一種でカルダモンってやつが、はい、ありまして、それも一緒に混ぜることによって、はい、あの風味付けをしたりとか、はい、っていう形で変わったシロップもご用意させてもらってますね。
へえ、と、はい、いうことはその、うん、体に優しいかき氷シロップを使ってるっていうのがそのこだわりになるんですよね。
そうですね。
それ以外になんかこだわったりとかありますか、ね。
はい、あのね、あの氷、おやっぱりかき氷っつったらシロップと氷がすごい重要な要素を占めるんですよね、うんうん、でその中で、まあ、氷もいい氷をできれば知れたいなっていうのを思ってまして、はい、まあ、当時始める前に考えるわけですよ、うん、なかなか氷屋さんで氷も買ったことないし大丈夫かなと思って、うんうん、で、森田氷室店っていうですね、うん、京都のかき氷マニアやったら知ってるぐらいの、はい、結構有名な氷屋さんがあるんですけども、そこが一番有名だということで、まあ、電話をさせてもらったんですよね、はい、うん、んだらあのいっぺん、まあ、来てこい、あ来てみろみたいな感じでおじいちゃんが言わはって、うん、で、まあ、現場に行って、はい、まあ、正直あの祇園の氷屋さんなんで買うこと厳しいんかなって思ってたんですよ。敷居大丈夫かなって思ってたんですけど、偶然、はい、僕京都産業大学出身なんですけど、このね、おじいちゃんが京産出身やったんですよ。
すごいみたいな。
そうそうそう、それでね今となってはもう毎回買ったらあのジンジャーエールもらえるみたいな、そうそうそう、それぐらいの中でさせてもらってますね、
はい、すごいですね本当に。
100年以上、はい、続いてる氷屋さんだそうですよ。
へ、
はい、
じゃあそのやっぱりかき氷研究所ということなんで、その、はい、なんか竹村さんだけが知ってるようなかき氷のうんちくとかあったりするんですかね、
はい、そうですね、僕だけが知ってるかどうかは分からあ、まあ、でも最近よく知られてるかな、うん、さっき の, あの屋台とかで売ってるかき氷は、はいはいはい、あのまあ一概まあ、店によって違うとは思うんですけど、うん、大体のところが味は一緒なんですよ。あれいちごとかマンゴーとかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、
ありますね、
あれは全部その色とかあの、はい、香りで風味付けしてあるだけで、うん、実は味自体は一緒なんですよね、はい、まあね、ちょっと前にネイバーまとめあのベブーとかで、うん、あの知ってはる人とかだいぶ増えてきたんですけども、はいはい、前の年にそのかき氷と哲学のイベントをした時がありまして、なんか目隠しでじゃあ食べてみようやと、いや分かるに決まってるやろみたいな、うん、まあ、参加者の人とかもいたんですけど全員外れましたからね、はい、あ結構ね難しいらしいですよ、
うん、じゃあやっぱりこう、はい、赤色見たらイチゴかなって思っちゃうみたいなところ、
そうそうだからブルーハワイは青いっていうねそうそう、そんな感じですね、
先入観がやっぱそうさせるんですか ね、
はい、
ね
不思議ですね人間ってね、
不思議ですよね、うん、
そうそう、そんな感じですね、
まあ、でもねかき氷って言ったらね夏の店とかでよう子供とかも買ってね、はい、食べてやるけど、そうそうそう、はい、まあ、よく考えたら、はい、あんまり体に悪いもん食べさすのもどうかなっちゅうありますよね。
そうですよね結構ね、いやらもう今そのお父さんお母さんとかで、うん、そのかき氷があまり良くないもの、うん、っていうのを知ってる人とかも結構いはるんですよね、うん、だからその僕のかき氷屋さんよく地域のイベントとか参加させてもらってるんですけど、はい、あのそういうお客様の中にはやっぱり、うん、あの自家製で作ってるから、うん、そのちょ多少高くてもあのお金かけてでも子供たちにこういうかき氷を食べさせたかってみたいな人とかは割といます。そうなんです、しかもママさんは集まってくるんですよねママさんすごいですよ、
そんなにすごいですか、
ごめんめっちゃ熱こも
あ、いえいえ全然大丈夫です、うん、やっぱりそのねお店をやってたら大変なこととかはどんなことがありますか、ね、
はい、
雨
そうやっぱ野外イベントは特に雨が降ったりとか、まあ、気温がね下がってしまったらもうかき氷食べる気分にならへんかったりとかもねするので、そこはねもうしゃあないかな、もう店頭様にね願うもうね願うそれだけですね
確かに天候はねもうどうしようもありませんもん、
ね、そうですよね、下手したらイベント自体が中止になることだからね今でもないんですよ僕、うん、あのイベントが雨とかで中止になったりとか通り雨ぐらいならあるんですけど、まあ、がっつりずっと雨降ってることが未だになくてですね、ラッキーと思いながら、
かき氷屋に向いてるかもしれ
ないかもしれないですねここは天性の才能ですよね、
もう晴れ男ですね、
ありがとうございますそうですね、ぜひ晴れがね必要な時には呼んでもらえればなと、帰宅の皆さんがねそう呼んでもらえればなと思いますよ、
はい、わかりました。じゃあね、皆さんもリスナーの聞いてくださっている人もぜひともかき氷はその竹村さんのかき氷を
ぜひぜひ
よろしくお願いしますね、
はい、
では、ここで一旦ね前半終わろうと思います。ではここで一曲お送りします。 世界の終わりでマーメイドラプソディのです。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生西川龍斗と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
では引き続きハッピートーク、今回のゲスト滝村のかき氷研究所の竹村智弘さんをにお話を伺います。よろしくお願いします。
どうもどうも。
それでは先ほどねかき氷の話があったんですけど、はい、そのお店って一体どこにあるんですかね。
お、そうなんですよ、僕のねあのかき氷屋さんすごい特殊で、はい、移動してるかイベントなんですよね。
お、
はい、そう、店舗ないんですよ僕のお店。お、そうなんです。だからね結構名前は聞いたことあるけどなかなかイベントのタイミング合わへんくて、うん、食べられへんみたいな声が結構あったりとかもするんですけども、そこは頑張って捕まえてもらえればなと思ってますよ。
分かりました、はい、ではねそのかき氷屋さんってことなんですけど、まあはい、この今の暑い時期はいいと思うんですけど、はい、その冬場とかは一体何か やられてるんですか。
何やと思う。
何でしょう。
なんやろ、冬場もあえてかき氷を、
はい、あそれで攻める。それはそれで面白いですよね。
面白いですよね、
はい、間違いない。いや僕野球もやってるんですよ。
お、
そう、野球もやってるんですか。サッカーやってるんですよみたいなニュアンスやけど、うん、そう野球も屋さんをしてまして、うん、実はですね、はい、竹村のかき氷研究所と、うん、あと焼き芋研究所っていうのが実はあるんですよね。皆さん Facebook と Twitter で検索してもらったら竹村スペースかき氷か焼き芋で出てくるかなと思うんですけども、だいたいそこでですね今日のイベントの場所とか、うんうん、例えば焼き芋屋さんやったら今どこどこ走っていますとかね、うん、そういう感じのライブ情報が分かるというね、うん、そんな感じでございますよ。
はい、ではその、冬は焼き芋屋さんということなんですが、はい、そもそもなぜ焼き芋屋さんをやり始めたんですか。
いや西川くんさ子供の時とかに焼き芋屋さん地元いた、
はい、たまになんか石焼き芋の歌が聞こえるぐらいでしたけど、
赤澤先生どうですか。
いた
テンション上がらないですか。僕それこそ今日男だけやから、はい、話しやすいなと、これ多分女の子では理解されへんかなと思うんですけど、はい、やっぱり小学生の時とかに夜10時ぐらいに焼き芋屋さんが通るんですよね。そしたらやっぱ追いかけたくなるけどお金持ってへんから追いかけられへんみたいなジレンマがすごいあって、その印象がすごい強く残ってたんですよね、はいはいはい、それで自分が焼き芋屋さんをすると、今僕25歳で、焼き芋界ではもうすごい若手なんですよ、もう焼き芋界のエースですよ言うたら。そう、今までその焼き芋屋さんって大体おじいちゃんが提灯つけてそれこそ石焼き芋の音楽でやってはったと思うんですけど、既存の焼き芋屋さんではなくて新しい焼き芋屋さんの若い人たちが作る焼き芋屋さんの形を実現したいなと思って今焼き芋屋さんを、はい、頑張ってます。いや今じゃない、今かき氷やし、これからこれから、
じゃあそのね、焼き芋に対してこだわりもやっぱりあったりするんですかね。
あります。そうなんですよ、前の年にやっぱ、はい、お芋大事なんですよね。ここも話は長くなるんですけど、焼き芋師匠っていうのが奇跡的にできまして、
すごいですね、
大阪で40年焼き芋屋さんやってるおじいちゃんがいたんですよ。でおじいちゃん74歳で今年引退するから竹村やらへんかみたいな話になって、奇跡的に焼き芋の継承がうまいこと言ったんですよね。多分ほとんど世の中ではうまいこと言ってずに行かずに潰れちゃうんですけど、で師匠曰く焼き方1割でお芋の質が9割やって言ってはって、これ名言、これ名言
ですね。
じゃあ仕入れさえちゃんとすれば結構いけると。
いいお芋さえ選べば、やっぱりお客さんも少しずつついてくるよみたいなことを言ってまして、僕種子島まで行きました、
はい、
そう鹿児島の種子島まで。
安納芋。
そうなんです。やっぱりお芋で言ったら安納芋、今パサパサの栗系のお芋より、柔らかいお芋の方がトレンドになってるので、そしたら本場鹿児島県が一番さつまいもの生産量多いので、島まで行っていこうと思いまして、で、農家さんを探しに行ったんですよ。この時点でまだ知り合いじゃないんですけども、それでやっぱ島に着いたらやっぱ島の人は優しくて、いろんな人たちがですね農家さんを紹介してくれたんですよね。で、決めた農家さんが種子島の三原農家っていう農家さんで、農薬を最小限に抑えて作ってるところやったんですよ。そこのお芋美味しいです皆さん美味しいんですよ。
美味しそうですね、もう聞いてるだけでお腹が減ってきますよ。
そうなんですよね。いや僕 の、 あのかき氷屋さんも焼き芋屋さんもそうなんですけど、はい、あの質はいいんですよ、うん、ただ売り方が下手やっていうのを結構皆さんから言われてまして、あのそうあの僕こんな感じなんでやっぱおしゃれ感がないんですよね。だからそうそうそう、だからどうやってこのおしゃれ麺をこれから出していくかみたいなっていうところが課題やなと思ってまして、あの、まあ、これ焼き芋もかき氷も特徴ではあるんですけど、うん、やっぱ京都とかには、まあ、絵がめっちゃ描ける人とか、うん、あの音楽ができる人とか、うん、まあ、たくさんいろんな特殊能力を持った人がいはるので、うん、その人に
じゃあ
そう手伝ってもらおうと思って、はい、今皆さんラジオを聞きの皆さん聞いてください。今ね、あの建築デザイナーの人に屋台の設計をお願いしております。おお、そうなんです。ちなみにこのラジオミックスのですね、はい、あのロゴあるじゃないですか、はいはい、そうこのロゴ白川さんっていう、あのもうお兄さんが考えてくれたんですけども、うん、この人に焼き芋屋さんのロゴ作ってもらってます。
お
そうなんですよ。
すごいっ
すね。そうそうそう、見る？ちょっと
見ていいんですか、
うん、ちょっと待ってよ、はい、そう時間尺あるからね、そう、うん、ちょっとなんとか喋っとかんかったなんけどね、うんうん、そうこれすごない？
お、なんか
そう、気になるやろみんな、ね、ラジオを聞きの皆さん気になるでしょ、うん、もう Facebook でねぜひ検索くださいそしたら見れるんでね、うん、無料ですよ。
かわいいですね。
そうそう、あのいやかわいい。そうやね、そうこの移動してる感がね、
移動してる感がね
っていう感じで、あの音楽作ってもらったりとか、うん、あのね、そういった形で京都の面白い人たちをうまいこと巻き込みながら、あのコンテンツを作っていくみたいなそういう感じでやっております、う
ん、
はい。
なんかでもね、あの、はい、焼き芋屋さんもなんかこう決まった、うん、こうイメージがあるから、
そうそうそうそう、
それをちょっとね、はい、か、うん、覆していくというか、う変えていくというかね、はい、
結構伝統産業とかと似ていて、うん、同じことをやっていって少しずつ地理品になっていく、うん、社用産業が今の焼き芋業界なんですよ、
うんうん、
そうだからこそチャンスはあるんですよね。だから子供たちもね、これからまあ僕たちみたいな新しい焼き芋屋さんの形を見てですね、うん、もしかしたら5年後スタバみたいになってるかもしれないですよなってるかもしれない、ゼロではない。そうなんですよね、うん、
すごいですよね本当に。
そうそうそうそう。
ではね、まあ、はい、まあ、時間も若干押してきてるんですけど、はい、その最後にね、リスナーの皆様にメッセージとかあったりしますか？
あ、そうですよね、まず Facebook、Twitter でですね、はい、あの竹村のかき氷研究所あるいは焼き芋研究所がございますので、うん、ぜひそこからですね、まあ、イベント情報を見てもらえればなと思います、うん、で直近の情報なんですけども、はいはい、あの実は今リオオリンピックやってるじゃないですか
はい、はい、
それでこの前あの共産から電話がかかってきまして、共産大出身でですね、マラソンの選手で伊藤選手っていう方がいらっしゃいまして、うん、あのその人を応援しようということでパブリックビューイングのイベントをするらしいんですよ、
うん、
14日の9時半からスタート、うん、まあ、競技がスタートするらしいんですけども、うん、はい、そこにかき氷屋さん出ます。
おい、
バチバチバチバチ、人工的なね、この素晴らしいですね。そう、いやいや、ぜひね、皆さん日本代表選手を応援しながらかき氷も食べれるという、
うん、
一度で二度美味しいイベントなので、ぜひ来てもらえれば。
それはどこでやってるんですか？
京都産業大学でやっております。
行ったらわかる、
はい、行ったらわかります。あの高山ホールっていう、うんうん、あの一番初めにタクシーが着く場所になりますので、うんうん、わかりやすいのかなとは思います。
はい、
そうなんです。ぜひぜひ皆さんお越しください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に竹村さん本当元気でね、
ありがとうございます。そう、若手やで、
これもねどんどん頑張ってほしいですね。
頑張りますよ。
ではね、そろそろお時間が来ましたので、ハッピートーク、今回のゲストは竹村のかき氷研究所の竹村智弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。
はい、それではここで一曲お送りします。スーパーフライで魂レボリューションです。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生西川龍斗と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーでは大谷大学からラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大学の魅力などをご紹介します。今回は大谷大学オープンキャンパス学生スタッフの井村光さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そう、オープンキャンパス、なんか先週末にオープンキャンパスあったみたいなんですけど、その感想とかあったりしますか？
はい、前回は、学生会が、ちょっと食堂の関係でお弁当だったり、うん、あの昼食が出なかったので、はい、学生会が中心となってうどんを提供するというイベントを行いました。
お、
学生が中心になって、仕入れからして、で調理も学生がして、配膳も学生がしてっていう、そういったうどん部というイベントを行いました
なるほど、そういうことか。ちょうどね、 今ね食堂が改装してるんですよね、
はい、
でいつもだったらね学食みんな高校生とかね保護者の皆さん使ってもらうんですけど、はい、そういうことか、
はい、
なるほど。
ではね今度のまた8月21日にオープンキャンパスありますよね、
はい、
それのなんかおすすめポイントとかはあったりするんですかね。
やっぱり、クラブ紹介コーナーだったりフリートークコーナーっていうのがすごい、うんうんうん、学生高校生からしたら、はい、多分すごいそこが大谷大学に入りたいって思ってもらえるようなポイントだと思ってます。学生の口から、学科のことだったり学生生活だったりクラブサークルだったり委員会だったりっていうことを生で話を聞けるので割とそこで大谷大学行ってみたいなって言ってくれる高校生を多くいますね。
なるほど。教員はね教員でねなんかその学部の勉強とか学科の勉強について喋るっていう、
はい、
あの大人のコーナーがあるんですけどね、まあ、学生にしてみたら、まあ、学生から聞いた方がリアルかもしれないですね。そうですね。俺はもう一生懸命やってるけどもそっちの方がおもろいかもしれないですね。
あ、模擬授業も最近すごい充実してて、うんうん、全学科の模擬授業だったりとかあったりして、
うんうん、
そこでも割とその模擬授業受けた後にフリートークコーナー来て学生から聞くと、うん、なんかあそこの学科の模擬授業が楽しかったとかそういう話もよく聞けたりしますね。
そうか。じゃあなんかそういう風に学生の評価とかをこっそり参加者の評価とかを聞かれてるかもしれない。ドキドキしますねなんか教員もね。なるほど
ね。高校生の人らはね大学ってどんな生活かって僕自身もあんまり分かってなかったんで、うん、やっぱオープンキャンパスそういうのを丁寧に教えてくれるっていうのはいいことですもんね。
そうですね。
ではその井村さんが思う大谷大学の魅力とかは何だと思いますかね。
やっぱりまあキャンパスが他の大学と比べて小さいっていうのもあるんですけど、
はい、
あの友人同士だったり教師と学生っていう間、うんうん、職員と学生もそうなんですけど、はい、割と距離が近くて喋りやすかったり、
は
い、いろんなイベントに学生が参加しやすいっていうのが魅力かなと僕は思ってます、
うん、確かにねいろいろ大学はねちょっと小さい分あれですかいろんな人と関われますもんね、はい、そのいろんな人と会えるっていう利点もありますもん ね、
うん、夏休み期間中だと割とあれかなそういうこうちょっと京都旅行も兼ねてみたいな感じで
割と
家族で来られてるみたいな方も
いらっしゃいますね。はい、なんか朝から来て今日はどっから来たんですかって言ったら、うん、なんか関東から来ましたとか九州から来ましたとかいう子たちもいて、
うーん、大学の説明もしつつなんかどこ行ったらいいですかとかそういうの聞かれたりとかもあるのかな。
で割と大谷 そのオープンキャンパススタッフもいろんな地方から来てる人が多いんで、うん、そこで話が弾んじゃったりとかして、
う
ん、
あなるほどなるほど。そういうね自分の出身と近い人が来てたらね、はい、ちょっとなんか安心感ありますよね。
そうです ね。
なるほどなるほど、うん、
ではねこの8月21日のオープンキャンパスなんですがそのオープンキャンパスの意気込みとかあったりしますかね。
そうですね、まあ高校生の方に名前とか覚えてもらえたらちょっと僕も嬉しかったりするんで、うんうん、割と積極的に僕からも話しかけて、
はい、
で大谷の魅力とか自分が今こういうことをやってるよとか、そういうことを伝えられたらなと思ってます。
今くん自身は高校生の時なんかそういうオープンキャンパスに実際来たりとかあったんですか。
いや実は僕オープンキャンパスすごい苦手で、で大谷も実は僕一回も行ったことないんですよオープンキャンパス。だからちょっと話を聞いてたり、まあ、入試も受けたんですけど、
うん、
そこの先生がすごい優しかったりとかして、
うん、
すごいそういうところで魅力を感じてしまって、う
ん、なるほどね、はい、まあ、でも一応今はオープンキャンパススタッフをやってるんですね。でも、
はい、
いや本当すごいですね本当に、
うん、そういうちょっとねなんかオープンキャンパス行きづらいなとかちょっと思ってる人たちもなんか来たら実は面白いよっていうところがたくさんね、はい、ありますよねきっとね、はい、
うん、井村君たちがねその盛り上げてくれますもんねきっとね。
頑張ります。
楽しい絶対楽しい風にしてくれるんでね、ぜひとも皆様にも来てほしいですよね、はい、
そうですね。
ではねあの改めてねオープンキャンパスが一体いつあるかっていうのをもっとこっちで詳細にねアナウンスしていこうと思います、は
い、お願いします、
開催日時は8月21日日曜日午後10時から午後3時頃まで。会場は大谷大学です。申し込みは不要。オープンキャンパスの詳細およびお問い合わせは大谷大学入学センター、電話番号京都075-411-8114 075-411-8114 までお願いします。はい、 では、もう本当にありがとうございました、井村さん。
ありがとうございます、
ね、夏休みの夏休み遊びたい盛りのところに
来ちゃいました。
来てくださって本当ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学オープンキャンパス学生スタッフの井村光さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ではここで1曲お送りします。サザンオールスターズで真夏の果実です。最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆様にご参加いただきたいさまざまなイベント情報をお伝えいたします。本日のお知らせは1件です。大谷大学及び大谷大学同窓会主催夏季80校をご紹介します。夏季80校とは全国80カ所にある大谷大学の同窓会支部と大谷大学とがして開催する講演会です。講演会では大谷大学の教員や名誉教授が講師として全国80カ所の同窓会地域支部に赴き、年度前のテーマに沿ってお話をしています。2016年度の講演テーマは変わらないもの変わるもの。今回は山城支部が主催する会をご紹介します。講師は大谷大学学長木越康先生です。開催日時は9月11日日曜日午後1時から午後2時30分まで。会場は大谷大学です。講演会は同窓生在学生はもとより広く市民の皆様にも公開されています。参加費および参加申し込みは不要です。当日直接会場までお越しください。本講演会に関するお問い合わせは大谷大学同窓会本部まで。電話番号京都 075-411-8124 075-411-8124 までお願いします。以上大谷大学からのお知らせでした。では最後に1曲お送りします。愛子で瞳です。大谷大学ハッピーアワー、そろそろエンディングの時間がやってまいりました。いや実に早いものです、相変わらず。さあ川澤先生、今日はどうでしたか？
そうですね、竹村くん元気でしたね。
うん、すんごい元気でしたね
元気でしたね。ね、大学卒業してね、はい、なんか自分で商売やってるっていうのね、
すごいですよね。
ユニークですよね。なんか西川くんもやってみたい商売とかあります？
いやまあ一応夢とかはね、そうやってみたいなと思ったりはしてるんですけど、やっぱ実現するのが難しいかなっていうふうに考えちゃいますけどね。
まあちょっとずつでもね、やってみるといいかもしれないね、はい、
ですよね、
うん、どうですか、物作ったりするのがいいのか、売ったりするのがいいのか、どういう仕事が好きですか？
やっぱり作ってね、売ってもらうっていうのは社長ポジションになっちゃうんでしょうかね最終的にはね、うん、僕は結構ね、人とこうやって喋るのも楽しいと思うんで、割とね、
うん、
売る側も悪くないと思いますけどね。岡田先生はどうです？
これなんやろな、なんやねんやろ、なんかいろいろやりたいから、うん、なかなか一つに決められないっていう感じなんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、ラジオやってるといろんな人とも話もできますし、
はい
ね、大学で、ね、教員やってるといろんな人に話する機会ももらえますし、うん、で実際にね現場行って、
は
い、あのいろんな方たちと一緒に何かイベントしたりするのもありますし、まあ、そういう意味ではね、今のポジションはいろいろできて面白いなって思ってますけど
分かりますよ、僕もこのラジオでねいろいろ経験して、絶対これ将来役立つと思うんで、これからもね、うん、頑張っていきたいと思います、
うん、そうですね、
先生もよろしくお願いしますね、
はい、よろしくお願いします、
はい、では大谷大学ハッピーアワー、今夜はこれで失礼します。お相手は西川龍斗と
教員の赤澤清隆でした。
また来週、
さようなら。